まあ、なので気になってたんですけど、さらっとちょっと見せてください。すいません。これですよね。で、これの中で、こいつですね。こいつが、その、年長性を増す菌として、よく紹介はされております。詳細な、ストレプトコーキスが、どういう風なメカニズムって、その、免疫というか、めちゃめちゃ、気になっているかというところに、私ちょっと調べて、ね、また調べさせていただきたいんですけれども、やっぱり補聴症のみんな、その、先生がですね、めちゃめちゃのものです。そのところに、これは、やっぱり、絡んでいるというのが出てきます。で、これを抑えることで、増殖を抑えることで、まあ、その補聴症の一つの要因というのが外れるかという視点で、今日はちょっとお話をさせていただきます。
ありがとうございます。ありがとうございます。はい、山本さん。
黒死重無症に対するデータとしてデイリーゲンの差がこうあったんですけど、
はい、
黒死重無症じゃなくて、まあ、普通の元気なやつに転化して、はい、それがデイリーゲンがどうやったっていうようなデータがありましたら教えてください、
はい、実は転化してどういうふうに成績の方国心部に限らず、
はいはい、国心部じゃなくて、普通の正常なやつをやるかに対する定義で、
もう一度参加することになっております。今日ちょっと初版の事情で入れてないデータはあるんですけど、あとちょっと入れておきますので、そこでちょっとご紹介をさせていただきます。実際に添加したらどういう成績が出たかというのは、ちょっと後でご紹介させていただきます。はい、実際に2個か。
ではじゃあちょっと森さんも一つ二つ立ち上がり、今度非常にちょっとニッチな話で、コレステロール、トータルコレステロールの上昇というか数値は子牛においても皮膚においてもかなりいい指標として栄養状態の指標として高いと思うんですけれども、まあ、コレステロールのダイレクトな上昇させるファクターとか要因として、まあ、たくさんがやっぱり大事に挙げられるのかなと。要するに、たくさんが出ることによって、トータルコレステロールが上がる。まあ、もちろん、脳腫瘍の粒子でも上がるんですけれども。となると、そのモネシナトリウムで、まあ、30% 近くたくさんが減るっていうと、皮膚の血液学数値的に、例えば、まあ、ざっと一般的なんですけど、大体皮膚中心から150超えてないと、ちょっとまずいよねっていう、まあ、ざっくりしたイメージが、皮膚を見る重要であるんですけれど、それがモネシがあると、例えば130ぐらいに落ちるとか、なんかそういうデータもあります。
先生は逆にそういった調査されたことはあるんでしょ
うか？いや、その同じ流群で同じ牛でそのやったやってないというのはないんですけれど、まあ、モネシの方がめちゃくちゃでかくなるし、コレステロールもめちゃくちゃ上がる印象なんですけど、それを全く同じ、なんていうか、フラットな方でも全く同じ方で片やモネシがいらしいで、同じような牛でやった時には実際どうかな。
そうですね、残念ながら私、我々もそこについてはデータを持ちしておりません。で、我々自身だと、まあ、餌に添加するものを売っているという関係もあるので、そういった視点もそこまで行われていないんですが、指導会社さんがやられているところであって、これすぐ上がると。これは、まあ、あるなしで均一の状態でやっている試験ではないんですけど、やっぱりデータを蓄積されている水井さん、のデータを見せていただくと、コレステロールがガツンと上がっているんですけど、それ餌の組成も変えている可能性もあるんですが、やっぱり栄養状態を示す一つの指標ではあると思うんですけど、酢酸ってもちろん重要なファクターであるんですが、まあ、それを補ってなんとかあるんですが、やっぱり食い込みがかなり良くなるので、栄養状態がかなり上がるというところでコレステロールが上がっているんじゃないかって言われている先生もいらっしゃいます。ちょっと答えますね。
まあ、上がってるので、僕も上がってると思うんですけど、はい、まず、すみません、はい、モノプルトの、はい、認知なんですけど、チアミン塩酸塩、はい、と併用菌機になっていると思うんですけど、まあ、恐る恐る使うんですけど、まあ、一切、おかしなことは起こらないんですけど、まあ、どのような基準というか分かるって思いました。
というのはですね、というのはですね、今日実はその、入れていないお話、入れておりますので、チアミン。
ありがとうございます。
打ち上げしてたらいいね。そこで、回答を返させてください。
はい。
どうも、
今日のお話で、普通の腰を言われて、こう、時々は、2ヶ月とか3ヶ月で倒すよ。まあ、上げていかないと、発動してたんですよ。こう、ただ、
切り替え
になりますね。で、胸腫はそれがすごく半分が半分で、済みそうな気がするんですけど、まあ、先生たちは何ヶ月ぐらいで、腰まで持っていくという、まあ、そういう試験というか、データがあるのかな、どんなのかなって、こう、もうなんか死ぬときにも、急速にとにかく生産ボリュームを低く化するときが、すぐダメになるんですね、腰が。それで、かなり、もう2割、3割、こう、おかしなもので、もう熱心使ったらならないものですね、ちょっと、
こう、そのデータも持ち合わせていません。で、やだ、まあ、おねじ、今日、メーカーの人間というのは、結構いいところだから、やっぱりその、脳波治療を一気にこう、プラスと切り替える、波及するっていうのは、やっぱ、牛にとっては、もうそれ自体がもちろんストレスになります。なので、おねじを入れているからといって、その切り替えの順次じゃないんですけど、切り替えの期間を短くできるっていうのは、言えない。我々からも言えないですし、決しておすすめはできないですね。やっぱり使用管理をしっかりと基本を守っていただいて、その上で転化していただくと、そこある程度下支えができるかなと思います。まあ、データがないと思いますけども、あまり無責任なことは言えませんので、はい、申し訳ありません。ありがとうございます。
すみません、小林から来ました、取り回しております。私の地域でもかなり広く毎日医療が使われて、かなり増大など効果あるのを実感しているんですが、先ほど告示中無症、100% しまいつしないので免疫はできるんじゃないかとのことですが、私の実感としては、妊娠常時休養されている人は、告示中の免疫獲得や抵抗性がなくなっているような感じがするんです。それはどうなるんでしょうか。
はい、ありがとうございます。先生、それは何かこう実際に例えば聞いたらすぐ腰がどんどん出たとか、そういった事例とかお持ち。
そうですね。はい、我々は腰が悪くなった時にしか見ないから、うん、悪いのしか見ないという偏ったあれかもしれないんですけど、妊娠を切られた後血便になったとか、妊娠をやらない皮膚の科が導入した時に真っ赤かな、うんこになって、非常に肺炎なども出てしまって、ダメになってしまったというのだけが記憶に残ってしまいます。
はい。後ほど、手元次第はないんですが、トピックスという話をしてると思うんですけども、やっぱり先ほどの話じゃないですけど、ガツッと切るとですね、一気にパツッと切ってしまうと、モネシンというよりは、まあ、その餌を変更したことにストレスになるので、かなり調子を崩すし、でそこで例えばその5年進後ろからやりたくないということは飼育導入された後に切り替えられてるところ結構あるんですけど、そこでバツッと切っていってちょっと調子悪くなったのを徐々に切り替えていくことで、先ほど先生の話だったように2ヶ月かけて徐々に無役に飼育、をシフトしていくことで全然問題なくいっているというかなりありますので、どちらかというとこうバツと切り替えることによるストレスの方が大きいんじゃないかというふうに我々は考えています。で、それにちょっと関係するようなデータっていうのをちょっと今日お示しをしたいと思います。またそれを見ていただいて、ディスカッションさせていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。一番効果があるのは、4、5ヶ月とかの4輪型動物からルーメン型動物に変わるときに、お年賃やってないと、下痢になって体調が伸びないというのが、妊娠やってたらすごい抑えられて、そこのところが効果的かなと思うんですけど、
4、5ヶ月、3から5ヶ月
ぐらいですよね。あの時に妊娠やってる農家は下痢にならないので、体重がずーんと伸びて高くなる。だってもうずっとやるのが本当にいいのかどうか、だから妊娠がなくてはならない飼料になっていいのかどうのかっていうのが、我々不安になっているんですよね。ありがとうございます。
材料を食べたからって。
あの濃度ですか。
もう
濡れ
水に百
製剤
っていう。
はい。
材料の一番
のところに。はい。そうです。あ、これです。
はい。
はい。
たくさんトマトにいっぱい入っているところは、はい、赤って白やって、どの牛がどれぐらい食べているかって、一つはちょっとしか食べてないので、もう一つはその2倍も食べたりするじゃないですか。
作業落としですね。
ちょっとたくさん食べてるからたくさん入っているじゃないですか。倍ぐらいやっても全然問題ない。
あのこれちょっとさらにマリアージュのようなここちょっとあの変えたいなんですけど、添加量ですね。添加量を上げていくと、濃度を濃くしすぎるとあの倍の毒性が出るという感じですね。あの日本の場合も 30ppm で原子になっているので、あの実際にはほぼ起こらないと考えています。餌の中に30g 入っていて、それをしっかり食べることになったら問題が起きるか、そういうことではない。あの動物ってあの我々も多分そうなんですが、ある程度こうエネルギー充足されるとそこで食べなくなるそうなんですよ。で中にさ、モネシン入り種類あってあるのに、ギャル食いが悪くなったって言われる方も中にいらっしゃるんですけど、実は飼料効率はすぐ良くなってる、少なく済んでるけど臓体しっかり稼げてなる。あのよっぽどこの中にこう餌自体をおかしなのに食べ過ぎて、それも年始が影響で何か毒性が出るというのをちょっと考えされた。実際に、販売開始しても何年だ ?85 年にして受けているんですけども、あのそういった事例というのは報告は私の知り合い
は
ございませんので
。ここに書いてあるのほとんど無視してい
い。あのそうです、あの中外の方に書き出せるかなという。特にあの添加量っていうのは、あの我々があの添加しているわけじゃなくて、実際に汁会社なんていうか、そのプレミックスというのを振りかけ作るようなメーカーさんが。すみません、ちょっと紛らわしかったんですけど、はい、現場におそらくこれでお願いをすることはないです。すみません。
はい、ありがとうございます。
他にありますか。と一ついいですか。
はい。
このルメシじゃないですけど、別の会社の、はい、モネシンを上げている農家さんがいて、ここにうちに。
別の会社の話ですか。
あ、はい、はい、申し上げたんですけど、はい、まあ、たまたま倍国葬のマスの忘れてたと。そしたらあのすっごい血便で偽膜が出るようなので、うん、2、3枚にちょっと見たんですけど、これはどういう発生と考えればいいですか。その農家さんも一応モネシンを上げとけば口臭も抑えられるっていうのがあったみたいで、モネシンを上げたのに口臭みたいなのが出たってことだったんですけど、
それは弊社のモネシンの使用を与えている
ではない。
ではない。
だから、ここしかないって。ああ、くと農協の資料だったんですけど、
現
代
は
ここ
です。
現
代はここです。そ
うですね。
現代
はここ
です。そっちがちょっと衝撃的。失礼しました。
資料会社はないか。
そうです。それ一頭
今、1頭ですね。
で、検査されたら、国診に
かかる。すみません、分析検査はちょっとしなかったんですけど、字幕とかが出てきたので、やっぱ国診に分じゃないかということで、治療はしてるんですけど。
そうですね、まず1点として、肛門を持っていないので、まとめないと思うんですけど、はい、そうですね。まあ、しっかりそれを、これ結局餌を均一にこう常に食べていないと、あっという間に外に出る物質なので、餌をちゃんと食べれていたのかどうか、もともとのその使用管理上で何かただその牛がちょっと弱かったとか、ちょっと餌食べれなかったとか、そういうことではない。
状態が悪い牛ではなかったのを食べてたということはおっしゃってたんですけど、
そうですね。まああとは、使用感情の問題もありますけど、ストレスなんか加わると、例えば免疫が結構きちんと抑えているところがあるんですが、それを破綻して、本来持っている免疫が動かなくて、きちんと突発に出るというのは、他の抗生成分、もし免疫を持っていても起こり得る話があるんですけども、そうですね、 まあ、他社さんの方がいっぱいです。いい薬だと思いますので。
はい。はい。
忘れずに。そしたら、大学さん怒られますよ。
はい。
米国さんもどうぞ。今の話は分からないです
けど。はい。使用管理で、それからカルチャーバシェルよっていうことは。
そうですね。すみません。ちょっと答えになってないかもしれないんですけれども。はい。
わかります。ありがとうございます。
結構やっぱりその、ストレスがかかって出るっていうのは、国心も結構ありますので。何かしらそれがあったかもしれないです。そうですね。
しかし、
現場に行って申し訳ない。
はい、はい。他に何かございますか。それでは、声の準備をよろしくお願いします。はい。
はい、それでは後半の部分ですね。